3章の7節から19節です。マルコ3章9節7節から19節、新約聖書の69ページです。それではお読みします。それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムから井戸前からヨルダンの川向こうやツロ・シドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたからである、来たのである。汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏してあなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。さてイエスが山に登りご自分が望む者たちを呼び寄せられると彼らは身元に来た。イエスは12人を任命し彼らを人と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わして宣教をさせ彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この2人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。それでは、神が置かれた私たちで宣教という題で大高牧師からメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りを捧げます。私たちを召し出してくださり救いへと導いてくださった父なる神様、恵み深い皆を心から賛美を申し上げます。私たちの過ぎる一週間の悩みをお守りくださりありがとうございます。体調を崩してお休みされていた方々がおられましたが、回復して礼拝へと導いてくださったことを心から感謝を申し上げます。11月に入り、これからますます寒い季節へと入っていきますから、私たち一人一人の体調を支えてくださり、お守りくださいますように、出産を控えている方々もおられます。主が特別にお支えください。また神様、今年は台風や大雨による被害が多く発生していますが、被害に遭われた方々の上に主の御手が述べられ、回復がもたらされますように、また教会や教会員の方々も被害に遭われましたから、主が憐れんでくださり、回復を与えてくださいますようお願いいたします。父なる神様、私たちはこれからあなたの御声に聞こうとしております。この時主が御声をお聞かせくださり、私たちの心をご支配くださって、あなたの御言葉だけが心に留まりますように、そして私たちがいよいよ宣教への思いが強められますように、この地域におられる方々に、また私たちの周りにいる家族や友人たちに、あなたの御言葉を携えて出ていくことができるようお助けください。そして主がいよいよこの教会を祝福し、あなたを礼拝する民を増し加えてくださり、キリストの体の豊かさがますます表されていきますように。また神様、諸教会の礼拝も祝福し、あなたの御言葉がまっすぐに語られますように、 そしてすべての主の教会があなたの御言葉によって強められ、立て上げられ、成長していきますように。とりわけ、鹿島福音キリスト教会で御言葉のご奉仕をされておられる長沢神学生の上に、聖霊なる神様の豊かな満たしがあり、聖霊様のお導きの中で御言葉を大胆に宣言することができますようお助けください。これからの御言葉の交わりを期待しつつ、救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。マルコの福音書を今日も読み進めてまいりますが、今日の箇所から新たな展開を迎えることになります。流れとしましては、イエス様が公に活動を始められてから、権威ある教えを語られ、病を癒し、またサラートの者を清め、中部の人を癒された。その頃からパリサイ人たちとの対立が始まりまして、断食や安息日の理解をめぐってイエス様に対して文句を言うようになりました。前回は3章の1節から6節を見たわけでありますが、そこではパリサイ人たちはイエス様を殺す相談を始めるまでになりました。そのような対立が表面化してくる中、一方でイエス様の人気はうなぎ登りと言いましょうか、伝道は最盛期を迎えます。3章の7節と8節をお読みしますと、それからイエスは弟子たちと共に湖の方に退かれた。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人々がついてきた。またユダヤからエルサレムから井戸前からヨルダンの川向こうやツロシドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエスが行っておられることを聞いて身元にやってきた。イエス様は湖の方に退かれました。これはガリラヤ湖のことであるわけですけれども、その湖の方に行かれたわけです。するとガリラヤから出てきた非常に大勢の人たちがついてきました。さらに南はユダヤやエルサレム、イドマヤ、さらにヨルダンの川向こうや北のツロやシドンのあたりからも非常に大勢の人々がイエス様のもとにやってきたわけです。それはイエス様が行っていることを聞いたからでした。噂、評判、それらがパレスチナ一帯に広がり、イエス様のところに人が集まってきました。その状況は少々危険な、身の危険を感じるような状況であったようであります。9節と10節。イエスは群衆が押し寄せてこないようにご自分のために小舟を用意しておくよう弟子たちに言われた。イエスが多くの人を癒されたので、病気に悩む人たちが皆イエスに触ろうとして身元に押し寄せてきたのである。イエス様は安全を確保するために小舟を用意するように弟子たちに命じました。それは癒しを求めている人たちがイエス様に触ろうとして押し寄せてきたからであります。また続く11節12節には次のようにあります。汚れた霊どもはイエスを見るたびに見舞いにひれ伏してあなたは神の子ですと叫んだ。イエスはご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒められた。汚れた霊はイエス様を見るたびにひれ伏したとあります。そしてあなたは神の子ですと、そう叫びました。イエス様はご自分のことを知らせないよう彼らを厳しく戒めました。変な話でありますが、イエス様のことを正確に理解していたのは汚れた霊たちでした。ただこのような現象を見ていた人たちの中で、これを利用してイエス様が悪霊に疲れているとか、悪霊どもの頭だとか、悪い噂を言いふらす輩もいたようであります。そのことが3章の20節以降に記されることになります。いずれにせよ、イエス様の人気が絶頂期にあったと言いましょうか。この7節から12節までは、一つのまとめの句のようになっていまして、続く3章の13節から第2幕と言いましょうか。 次のステージに向かうことになります。その次のステージとは十二使徒の任命であります。今日はこの箇所を中心に見ていきます。まず13節。さてイエスが山に登り、ご自分が望む者たちを呼び寄せられると、彼らは身元に来た。イエス様は山に登られました。ただこう山と言いましても、日本の山のようなイメージよりも丘に近いものかと思われます。旧約聖書の時代から山というのは神様からの啓示が与えられる場所であったり、重要な出来事が起こる場所でありました。平行記事のルカの福音書を見ますと、イエス様は祈るために山に登られ、夜通し祈ったということが記されています。それは十二弟子をお選びになる上で、どのようにすればよいのかを神様に祈っておられたと考えられます。ただマルコの福音書ではそのようなことは書かれておりませんで、イエス様がお望みになる者たちを呼び寄せ、そして呼び寄せられた者たちがそれに応答してイエス様のもとに来たということがシンプルに書かれています。ここにはご自分が望む者たちを呼び寄せられるとあって、イエス様が主権的にお選びになったことが記されています。そしてその呼び寄せられたことに応答して弟子たちがイエス様のもとに来ました。この構図、イエス様が呼び寄せ、弟子たちが来るという構図は、それは今も同じであります。このパターンでいわゆる飯というのは行われます。続く14節と15節には次のようにあります。イエスは十二人を任命し、彼らを使徒と呼ばれた。それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教させ、彼らに悪霊を追い出す権威を持たせるためであった。イエス様は十二人を任命いたしました。ここで任命したと訳されている言葉は、直訳しますと、作った、12名を作ったというふうになりますが、イエス様が12名を作られた、つまりは任命した。この12人というのは、旧約聖書をご存知の方は、イスラエルが12部族で成り立っていたことを思い出されるかと思いますけれども、旧約聖書の12部族と明らかな関係があります。ただもちろんこの弟子たちが、十二部族から一人ずつ選ばれたのではないということは明らかです。つまりこの任命された十二人は、新しいイスラエル、新しい神の民の中で、その中核を担う人たち、その中心となる人たちが任命されたということです。この後で、この十二人という表現が呼称、呼び名になります。人数がたとえ揃っていなくても、十二人という呼び方がその呼称として定着します。この十二人は特別に使徒と呼ばれました。この使徒は弟子とは違います。弟子というのは学ぶ者のことです。イエス様の周りには少なくとも80人以上の弟子たちがいました。名前も知られぬ大勢の弟子たちがいたことが聖書の記述、ルカの福音書を合わせて読むとわかります。そのような弟子と使徒は違いまして、使徒とは使わされたものという意味があります。つまりは、全権大使のようなイメージです。すべてを委ねられた大使のように、使徒は使者であり、送り手から全権を委ねられて使わされるもの。イエス様がこのような十二使徒を任命した目的については次のようにあります。それは、彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教させ、彼らに悪魔を追い出す権威を持たせるためであった。まず一つは、ご自分のそばに置くため、つまりはイエス様のそばに置くため、近くに置いて特別に訓練する、 そしてただ近くに置いて訓練して終わりではなくて、やがて使わせて宣教させる。その時のために悪霊を追い出す権威を持たせました。つまりはイエス様がなさっておられることをするその権威が特別にこの12人に与えられたわけです。この後で実際に6章に入りますと、7節以降で2人1組で使わされて、悔い改めるように述べ伝え、悪霊を追い出し、病の者たちを癒したことが書かれています。ちなみに、この使徒には、この後でイスカリオテのユダが裏切って落語することになり、マッティアが加わることになります。さらにその後で、パウロが使徒に加わり、使徒の働きを読んでいますと、バルナバも使徒と呼ばれている箇所があります。この使徒という称号というのでしょうか、まあ、立場といった方が適切かと思いますけれども、これはこの12人とパウロ、バルナバに特別に与えられた立場でありまして、この今の時代にはこの立場の人たちは当然いないわけです。イエス様はご自分のそばに置き、訓練して使わすために十二使徒を選ばれたわけでありますが、この背後にあったのは宣教の拡大もありました。どんどんと宣教が拡大していって、イエス様一人では到底人々の必要に応えきれないという状況もありました。またそれだけでなく、イエス様はもっと先を見ておられたわけです。それはさらなる宣教の拡大、このユダヤの地域だけではない、ローマに至るまで、さらに言えば地の果てにまで広がっていくことが念頭にありました。イエス様が天に帰られ、ペンテコステの出来事があり、聖霊降臨の出来事があって、教会が誕生するわけですけれども、その場所にこの12人はいたわけです。最初にペテロが説教し、3000人が救われたその場所にこの12使徒たちはいました。そして彼らが中心になって教会が立て上げられていくことになります。そのことが使徒の働きに記されています。その使徒の働きにはペテロとパウロが中心で書かれていまして、ほとんど他の使徒たちが何をしたのかということは書かれていないのですが、働きをしていないわけでは当然ないわけです。それぞれが使わされた場所に行き、宣教をしました。イエス様はそのように先を見据え、教会の中核を担う12人を任命しました。ご自分のそばに置き、訓練し、派遣することになります。そしてこの12人の顔ぶれでありますが、16節から19節。こうしてイエスは12人を任命された。シモンにはペテロという名をつけ、ゼルダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲ、すなわち雷の子という名をつけられた。さらにアンデレ、ピリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルパヨの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、イスカリオテのユダを任命された。このユダがイエスを裏切ったのである。まず筆頭には、最初にはペテロが挙げられています。ペテロとは、イエス様がつけたあだ名であるわけですけれども、このペテロは弟子たちの中心でした。まあ、スポークスマンのような役割を果たし、使徒の働きでも初代教会のリーダーでした。続く二人目、三人目には、ゼベダイの子ヤコブと、そのヤコブの兄弟ヨハネが挙げられています。この二人はペテロと同じように漁師をしていましたが、漁師の中では雇い人たちも雇っていたことからして、まあ、裕福な部類にあったと考えられます。この二人には、イエス様はボアネルゲというあだ名をつけられました。ボアネルゲというのは意味はよくわかっていないのですが、おそらく雷の子という意味があったと考えられます。この雷の子というあだ名が付けられたのは、二人の性格の激しさといいましょうか、気性の荒さがあったためと考えられています。そのエピソードの一つとしては、 イエス様を信じようとしないサマリアの人たちに対して天に命じて火を降らせましょうかと言ったことから伺い知ることができます。この最初の3人、ペテロとヤコブとヨハネは、この12人の中でもさらにイエス様のそば近くで薫陶を受けた3人でありました。特別な場に立ち会うことが許され、例えば死人を生き返らせる場面であったり、イエス様のお姿が変わる変貌山であったり、ゲッセマネの園でのお祈りの場にも一緒に連れて行っていただきました。このうちのヤコブはヘロデ王によって処刑され、ヨハネはヨハネの福音書やヨハネの手紙を書き、ヨハネの黙示録も記しました。雷の子と呼ばれたヨハネであったわけですけれども、ヨハネの手紙を読みますと、愛の人に変えられたことがわかります。兄弟が処刑されるという辛い経験もしましたが、愛の人へと変えられていったのがヨハネでありました。続いてアンデレの名が出てきますが、彼はペテロの兄弟で、ペテロにイエス様を紹介したのはアンデレでした。まあ、バプテスマのヨハネの弟子でもあったのがアンデレですけれども、その次にはピリポの名が出てきますが、彼はヨハネの福音書によるとイエス様から直接弟子として召されたことが書かれています。続くバルトロマイは、このような十二使徒の名前が羅列される箇所にしか出てこないので、どういった働きをしたのか、正確であったのか、それは定かではありません。まあ、ヨハネの福音書に出てくるナタナエルと同じなのかとかですね、いろいろ言われたりはしますが、それも定かではありません。それに続くマタイは元酒税人でありました。ユダヤ人からすれば裏切り者といえる職業であったのが酒税人でした。そのマタイに続くのはトマスですけれども、トマスは、まあ、思ったことをすぐに口にするタイプの人で、彼の言動というのはヨハネの福音書に記されています。有名なのはイエス様が復活された場面で、一緒にいなかったもんだからイエス様が現れたら釘の跡に指を突っ込むとか、そんなこと言ってしまって、後でイエス様から見ずに信じる者は幸いですという、そういうお言葉をいただくことになりました。まあ、トマスは非常にまっすぐな人であっただろうと想像します。続くアルパイの子ヤコブもタダイもあまりエピソードの多くない二人です。で、ちなみにタダイというのはおそらくあだ名であっただろうと思われます。他の箇所と合わせて考えますと、ヤコブの子ユダであったと考えられます。で、最後から二番目には熱心党のシモン。熱心党というのはローマ帝国の支配に強い反発を抱いていた人たちでした。武力を使ってでも倒そう、ローマを倒そうと考えているような人たちでした。つまりは愛国主義者の活動家であったと言えます。最後にユダ、イスカリオテのユダでありますが、彼はケリオテという町の出身であったと言われています。ガリラヤ出身者が多い中で異色の存在でした。このユダが、理由はわかりないのですが、イエス様のことを裏切って、指導者たちにイエス様を売るということをしてしまいます。今簡単にこの12人を紹介しましたが、この12人は、素性のよくわからない人たちもいますが、個性豊かな人たちであったということがわかります。性格面において、気性の荒い人やまっすぐで何でも言ってしまう人、職業では漁師もいれば、ユダヤ人の裏切り者である酒税人、その本当に真逆に反対に位置するような愛国者の熱心党員もいる。非常に個性豊かであります。誰一人同じ人はいません。神様の選びの豊かさというものがわかります。似たような人12人パッと選ぶんじゃなくて、非常にこう豊かであります。この12人が中心になって教会を立て上げていくことになりました。エペソ書には次のようにあります。 使徒たちや預言者たちという土台の上に建てられていて、キリストイエスご自身がその要の石ですと、教会がそのように表現されました。イエス様は先を見据え、ご自身が去っていった後のことまでお考えになり、使徒たちを任命されました。この使徒たちが教会を立て上げ、そして今この地にある教会というのは、この使徒たちが立て上げていったその延長線上にあるわけです。今日はここまで十二使徒の任命を中心に見てまいりました。先ほども申し上げたように、個性豊かな人たちをイエス様が選んで、そして任命されました。この豊かさは、教会が人間の体に例えられているということとも重なります。人間の体には多様な器官があって成り立っているように、それは教会も同じです。弟子たちの顔ぶれを見てもわかります。個性豊かです。そしてそれは私たちの教会も、このさくら福音キリスト教会も同じなわけです。非常に豊かにされてきています。ここ5年で30名ほどであった礼拝出席者が50名ぐらいに増え、様々な方が来てくださるようになりました。その中には当然ですけれども、仕事も違えば立場も違う。生まれも性格も年齢も国籍だって違います。本当に多様化しました。教会が豊かにされ、キリストの体にふさわしくなっています。ただ私たち人間にとって、祝福されるときというのは同時にピンチであり危機でもあるわけです。それは、進学をしたり、就職をしたり、結婚したり、出産というものが祝福であると同時に、家庭にあっては、その人にあっては一つの危機を迎えるように、祝福というのは危機にもなり得ます。ですから今の私たちの教会というのは、注意しなければならないと言えます。そのため来週の教会総会、の資料、来週の礼拝の前にはですね、教会総会の資料が配布されますけれども、来年度のテーマは、教会ということを考えるようにしています。改めて教会が多様であるということを考えつつ、それでも一つであるということを確認する必要を覚えています。今考えなければならないことは、あなたはそのように、教会が豊かにされていることを本当の意味で喜んでいるのかということです。様々な人が集まり、いろいろな個性があって、神様が一人をですね、ユニークに作っておられるということがわかります。神様は一人一人を本当にユニークに作っている。この前、先週ですか、子供たちが芋を掘ってくれましたけれども、その芋があそこに置いてあって、その芋をまじまじと見ていると、神様が作られるものというのは、一つとして同じものはないな、ということを改めて思わされた次第です。いろんな形があります。大きいものもあれば、本当に小さいものもあって、中くらいのものもあって、って。一つとして同じ形の芋ってない。本来、人も同じであるわけですけれども、人間も同じであるわけですが、私たち人間はそれを同じにしようとします。神の豊かさを潰そうとし、個性をなくさせ、金太郎飴みたいな人間を作ろうとする。もうどこ切っても同じような個性のない人間に作り変えようとする。お互いの個性を喜び合う教会が、お互いの個性を喜び合う必要がある教会であっても、個性を潰そうとする危険が入りやすい。私たちは神様の豊かさを、多様な人材を喜んでいるだろうか。あなたのそのやり方はこの教会には馴染まないとか、どうのこうのとか。それは誰が決めるんだっていう話です。神様が置いたお一人、お一人なわけです。そのお互いを喜んでいるだろうか。教会の中には癖の強い人、自分とは馬の合わない人、そういった人がいるっていうのはもう現実です。しかし神様は あえて教会に、自分の周りにそういう人を置くわけです。そして私たちをこう訓練される。私たちはあの人が変わればな、あの人が変わればなって思うんですけども、いやいやいや、神様が言ってるのはお前が変われっていう話なんですね。それを私たちは人を変えさせよう、人を変えさせようとして自分は変わろうとしない。で、自分色に染めようとする。自分と合わない人を追い出すのか、相手にしないのか、無視するのか。もう一度申し上げますが、ここにいる全員が神様が置かれたお一人お一人であり、お互い、そういうお互いであるんだという理解を持っておられるでしょうか。私たちに求められることは、互いを受け入れ、尊重し、お互いを喜ぶということです。十二弟子も本当に個性豊か。一人として同じではない。中心的に話す人、目立つ人がいればそうでない人もいるんです。でも目立たないから何もしていないってわけじゃない。みんながペテロじゃ困るんです。みんながベラベラベラベラ喋って。聖書の中でバルトロマイやタダイのエピソードはほとんどないんです。しかし彼らもペンテコステの現場に祈る場にいたんです。聖書に出てこないから何もしていないなんてことはないんです。それは私たちの教会も同じです。目立つ立場にいる人もいれば目立たない人もいるんです。でもそれぞれが主の働きをしている。十二使徒は主が選び、この十二人を中心に宣教がなされていきました。しかしこの十二人も不完全な人たちでした。他の弟子よりも偉くなろうってする上昇志向があったり、誰が一番かってもイエス様十字架にかかる直前なのに、そんな話してたり、妬みがあり、対抗心があり、あいつよりは上に行きたい。神の右の座に使ってくださいみたいなことを言い出す人がいれば、それを妬む人たちがいる。そういう中で、主の訓練を受け、成長し、教会を立て上げていく人になっていったわけです。主は、神様は、初めから完璧な人たちを集めたわけではないんです。先ほども少し触れましたが、雷の子と呼ばれたヨハネは、愛の人へと変えられた。神が完璧な人を用いるんではないんです。あ、こいつ使えそうだなとか、そういう話じゃないんです。不完全で破れかぶれで取るに足らないように見える人を用いられる。それが神様の方法ですし、パウロもそれを語っています。そういう中で、私たちの歩みにとって一つのポイントになるのが14節であるわけですけれども、14節には、それは彼らをご自分のそばに置くため、また彼らを使わせて宣教をさせ、というふうにあります。そういうふうに集められた私たちは、イエス様のそばで訓練を受け、そして使わされていく。これは今も同じです。イエス様のそばで訓練を受け、派遣される。私たちの教会で言えば、教会学校や聖経祈祷会で訓練を受け、イエス様のそばで過ごして、そしてこう派遣されていく。イエス様はいきなり派遣されたりはしません。訓練させるんです。イエス様のそば近くでこう学んでいく。ですから、教会学校や祈祷会って大切なんです。まあ、もちろん礼拝も大切ですけれども。そこで訓練を受け、派遣されていく備えをする。この順序、イエス様のそばにいて使わされるという、そういう順序が大切です。先ほど、イエス様が任命しというのは、イエス様が作ったというのが直訳だと申し上げましたが、私たちのことをイエス様が作ってくださる。私たちに必要なことは、まずイエス様のそばにいること。そしてそこから使わされていく。イエス様のそばにいるとき、イエス様が私たちを作ってくださる。そして宣教が前進していきます。私たちも十二弟子のように個性豊かなメンツであるわけですが、イエス様のそばで訓練を受け、そして宣教の働きに携わらせていただきたい。神様が置かれたこの私たちで宣教の働きをしていきたいのです。そして宣教する教会として、 神様にさらにお持ちいただきたい、そのように願います。ひととき語られたことを覚えて黙祷をいたしましょう。お祈りを捧げます。教会の主であるイエスキリストの父なる神様、尊い皆を心から賛美を申し上げます。私たちを召し出してくださり、この桜福音キリスト教会に置いてくださり、豊かな神の民が置かれていることを覚えて心から感謝をいたします。本当にあなたはユニークに人を作られ、個性豊かで楽しめる人たちを置いてくださっておりますけれども、そのお互いがお互いを喜び、神様に置かれた私たちであることを確認しつつ、共に宣教の技に励んでいくことができるようにお助けください。イエス様のそば近くで訓練をいただき、またやがて派遣され、あなたを述べ伝えるものとして私たちをそれぞれ使わされた場にあってお持ちくださいますようにお願いをいたします。あなたによって豊かにされた教会がいよいよ祝福され、お互いを喜び楽しみ、交わりを楽しみ、神様の礼拝を本当に喜んで行っていく私たちであることができるように、そしていよいよこの教会の宣教が前進し、救われる魂がさらに起こされていきますようにお願いいたします。この御言葉の交わりを心から感謝し、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。